お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ゴーゴー日本語、第5木曜日のコーナー、日本語学習についての話題をお届けします。3回目となる今日は、アメリカ出身で日本のポップカルチャーを世界に紹介している作家で翻訳家のマット・アルトさんにお話を聞きます。小さい頃から日本のおもちゃを通じて日本に興味があったというマットさん。マットさんがアメリカの公立校で日本語の勉強を始めたのは、日本に対する批判や攻撃、いわゆるジャパンバッシングがピークだった1980年代でした。
ああ、日本という国はこういうかっこいいものを作ってるの、行きたいと、もっと欲しいと思ってて、それをきっかけに日本に興味を持つようになりました。だから、年を取って、なんかティーネイジャーになって、日本語を勉強し始めた頃に、周りにいくらでもジャパンバッシングがあっても、僕はドンマインで気にしなくて、とにかくなんか手塚治虫先生の漫画読みたくて、ガンダムを言語で見たくて、もっとなんかにアメリカで販売されなかったおもちゃをどうしても手に入れたくて、それを目的に日本語を勉強してたので、こういう政治的な摩擦とかは一切考えなかったんですよ。ある意味で最先端だと思いますよ。当時日本語の授業はアメリカでは非常に珍しくて、ある意味で運がとても良かったんですよ。
日本語が上手になるために大切なものは何でしょうか？
他の国の言葉を勉強する時に、やっぱり何か理由があるといいんですね。なんか便利だからではなくて、何か個人的な理由があったら力になると思いますよ。私の場合はどうしても日本のクリエイターに遭遇したくて、作品を読みたくて、行きたくて、そういうこと、そういう目的があったからこそ、その個人的な理由があったからこそ、勉強し続けたんですよ。なんか将来に使えるというのは、特に子供にとってあんまり、なんか力にならないと思うんですよ。勉強というより、なんかこれをなんか学ばないと好きなことができなくなるという気持ちがあったから、それはすごく力になったと思いますね。いや、本当になんかガンダムとかゴジラとか、あれ、ね、あれがなければ、日本に興味を持つようにならなかったと思いますよ。日本に、来なかったと思います。
マットさんは、日本のポップカルチャーについての記事や本の執筆、そして、文化庁の漫画翻訳コンテストの審査員、ゲームの翻訳、漫画ドラえもんの翻訳なども手掛けています。漫画の翻訳で難しいところはどこか聞きました。
日本の文化のものが中心になったら説明しにくくなります。漫画で言えば一番難しい、そういう、イメージで雰囲気を表すことができます。例えば、こたつがあって、そのこたつの上にみかんがあったら、これは冬だ。と日本人はすぐにわかります。それとも、外の場面。何もなく。でも、擬音語のミンミンというのがあったら、すぐに、これは夏だと日本人わかります。アメリカ人とかヨーロッパ人は、そういう、もちろん環境が違うし、文化も違うし、そのイメージだけでは、わかってくれないんです。なので、どういうふうに、言葉をつけるのか。でも漫画で言えば一番難しいのは、擬音語です。擬音語が非常に、難しい。日本語は、特に日本の漫画の世界では、オノモトピーとか、擬音語が、ものすごく豊富で、よく、なんか普通の文字じゃなくて、ドカーンとかがあったら、なんか大きい文字になったりとか、それともギザギザの、なんか文字になったりと、よくあるんじゃないですか。最近今の、若い読者の間は、日本語のそのまま欲しいんですよ。カタカナ読めるし、ひらがな読めるし、そしてなんかより本物さを保ってほしいんですよ。 なので、ある意味で楽になりつつあるんですけれども、でも、例えば、ミンミンをどういうふうに、海外では、アメリカでは、特に、英語では、セミの鳴き声の、そういう音はあんまり決めてないんですよ。あと、一番悩めるのは、音のないオノマトピ、シーン。シーンはどうやって説明すればいいかが、すごく妻と二人でドラえもんを訳しましたけれども、そういう場面が一番難しかったんですよ。
日本の東京を拠点にしているマットさんですが、5月に行われるメルボルンライターズフェスティバル、そしてシドニーライターズフェスティバルで翻訳についてのトークにゲストとして登壇します。それぞれのフェスティバルについてプログラムなど詳しい情報は公式ウェブサイトやソーシャルメディアをご覧ください。 GO!GO! 日本語第3回はアメリカ出身で日本のポップカルチャーを世界に紹介している作家で翻訳家のマット・アルトさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。